今日は列王記の20章から22章までをまとめてお話しします。聖書に記される悪い王様の代表というとアハブなんですね。でも前回からですね、今日にかけてのアハブの記事を見るとですね、アハブが今日本の指導者だったら多分尊敬されていただろうなって思います。明らかな罪に関しても彼はいいんだけど奥さんがね、奥さんが問題なんだよっていうことで同情を集めるかもしれません。アハブは北王国7代目の王様で、王家が頻繁に変わって混乱していた王国に安定と繁栄をもたらしました。そして彼の生涯をまとめた記述は22章39節にあります。22章39節をご覧ください。アハブについてのその他の事柄、彼が行ったすべてのこと、彼が建てた象牙の家、彼が建てたすべての町、それらはイスラエルの王の歴代史に確かに記されている。この王の歴代史というのは今存在しないんですけれども、興味深いのはここでですね、彼が建てた象牙の家、彼が建てたすべての町っていう記述は他の記録にはね、他の王様に関してはですね、王様は王様の記述がほとんどないんですよ。でもアハブに関してはこの建設工事が残っているという表現がある。それだけアハブは注目される王様だったんです。そればかりかですね、古代の文献でアッシリア王国の記録にですね、なんとアハブの名前が出てくるんですね。でそれは聖書には出てこないんだけども、アッシリアの文献にアハブの王の名前が出てくるってことは、これはもう極めて稀な話なんです。紀元前853年にですね、アッシリアがこのカナンの地に向けて南下しようとした。その時ですね、ユーフラテス川に比較的近いですね、現在のアレッポなんかに比較的近いところですけども、カルカルっていうところで戦いがあったんです。でそこでアッシリア軍の南下が差し止められたんです。アッシリアの記録によってですよると、彼らは勝利しか書かないから負けたとは書いてないんですけども、明らかに南下が差し止められた。で12の王様の連合軍がアッシリア軍と戦った、その中心勢力として出てくるのはアハブなんです。どうしてアハブがその中心勢力になれたかというと、今日書いてあるですね、アハブは2回にわたってのアラム、またシリアとの戦いに勝利したからなんです。アハブはですね、いつもですね、周辺諸国との平和を大切にしていました。アハブがシドンの王女イゼベルをめとったのも、地中海沿いの都市国家との同盟関係を強めるためだった。また今日出てきますが、南王国のユダのとてもいい王様の代表であったヨシャファテの家とも縁を結んだ。彼は周辺の国々との宗教的融和を図り、その場の状況に柔軟に対応したんです。しかし宗教的な融和っていうのは、神様が嫌う偶像礼拝に走ることにつながる。でですね、16章33節見ていただきたいんですが、列王記の第一の16章の33節を見ると、神様にとって一番嫌なことは何かっていうと、別の神々に拝むことだって。こうしてアハブは彼以前のイスラエルのすべての王たちにもまして、ますますイスラエルの神主の怒りを引き起こすようなことを行ったと書いてある。実はアハブは一時的な繁栄を実現したんですけれども、彼こそが、ね、北ばかりか南王国の滅亡の道を開いた張本人なんです。なぜなら アーブとイゼベルの娘アタリアが南王国ユダ王家に嫁いだ。それはアーブのアレンジなんです。そしてユダ王国滅亡のもとを作っていくんです。とにかくアーブはですね、首都王都サマリアにバールの宮と祭壇を築いた。女神アシュラの像も作った。それがイスラエルの神主の怒りを引き起こしたと書いてある。そういう中で前回やりましたけれども、イスラエルに3年間の飢饉が訪れた。3年間雨が降らなかった。その飢饉を終わらせたきっかけは、エリアがカルメル山でバールの預言者450人と霊的な戦いをし、それに勝利を収めた。でも面白いのは、あのエリアがですね、あのバールの預言者を450人との戦いをする、その場面設定をしたのはアーブ自身なんですね。面白いです。アーブがその場面を設定したがゆえに、この450人のバールの預言者との戦いが実現して、そして圧倒的な勝利をですね、主ご自身は明かしすることができた。でもその後ですね、奥さんのイゼベルにですね、強く言われて、エリアの命を狙うようになったっていうのもある。まあ、とにかくですね、柔軟に対応するんですけど、一貫性がないっていうのがアーブさんですね。そういう中で、15章20節を見ると、彼はですね、北のアラムからの攻撃に並んでいた。そしてアラムはですね、その時ですね、さらに北のアッシリアが攻めてくるもんですから、アラムとしては南の王国を自分の完全な属国にしたいと願っていた。そしてなんとアッシリアの王、ごめんなさい、アラムの王ベンハダテはサマリアを包囲するまでに至ったということが20章の最初に出てくる。列王記の20章の最初に。でこの時ですね、アハブさんはアラムが迫ってきた時にですね、これはどうも勝てないってすぐに分かった。立派な王は勝てないって分かったらすぐに頭を下げるんです。アーブはそのあたりが柔軟でした。これは勝てないと思ったら、すぐに徹底的にへり下って、私のものはすべてベンハダトさん、あなたのものですってね、頭を下げたんです。でもその時ベンハダトはすぐにですね、許してくれる代わりにですね、反対にですね、明日の今頃俺の家来をお前たちの国にやるからね、好き放題に略奪させろって言ったんですね。でそれに対してはアーブは、それやられちゃったら国が成り立たないよって言うんで、家来たちを集めてですね、どうしようかって相談する。でその時に家来たちが一斉に、これは戦うしかありませんって、そういう状況もアーブがうまくこうみんなの気持ちをこうやって高めていくんですね。でそういう中でアーブはこのアラムの王様とのやり取りする、ね、アラムの王様はですね、徹底的にサマリアなんか壊滅してしまうっていうんですけれども、それに対してアーブは20章11節、武装しようとする者は武装を解く者のように誇ってはならない。分かりにくいかもしれませんけれども、要するに戦いは戦ってみないと分からないんだよっていうことをあえて言った。実はアーブはとても賢い人なんですね、この王党なんか見ると。一方アラムの王様は自分たちの方が軍勢においてはるかに勝っているもんですから、酒を飲みながら戦いの開始を告げるほど傲慢だった。そういう中で20章の13節、一人の預言者がアハブに使わされる。面白いのは、以前やった時にですね、エリアさんはですね、もうイスラエルのみんながですね、預言者を殺しちゃったから、預言者は私一人しか残ってないって、私一人しかいないって言ったのに、実は今日のところからですね、預言者が次から次とたくさん現れて、本当にですね、このアハブにアドバイスをするっていうことも出てくるから、本当に不思議な展開ですね。 で、預言者は何と言ったかというとですね、こういった20章の13節ですね、主はアハブにこのように告げた。あなたはこの大いなる軍勢を見たか、見よ、私は今日これらをあなたの手に引き渡す。こうしてあなたは私こそヤハウェであることを知る。これによってあなたは主の勝利を、主こそが支配者であるってことを知ることができるんだよって言った。それに対してアハブはですね、それはどうやってこの戦いが勝利になるんでしょうか。そうするとですね、20章の14節、諸州の主張に属する若い者たちによって、当時若い者って言った時には未熟な者というニュアンスがある。若い者によって勝利できるということはありえないことのように思えた。しかもその総数は232人で、その他の民の軍力も合わせても7000人しかいない。一方アラムの軍は32人の王を集めてるっていうから、数万人の規模になっていたと思います。王は酔っ払いながらですね、イスラエル人を皆生け捕りにせよ、ね、戦いで相手を生け捕りにするなんてなかなか難しいことなんですよ。それほどですね、アラムの王は自分たちの戦いを、いや勝利を確信していた。でもいざ戦いになったら、20章の19節ですね、イスラエルの若い者たちはそれぞれの相手に打ち勝った。それぞれ勇敢に戦って、結果ですね、アラム人は逃げ、ベンハダトは馬に乗り、騎兵たちと一緒に逃れた。アハブが素直に神様のですね、命令、預言者の言葉に従ったゆえに、こう圧倒的な勝利を体験できた。で、次に出てくるのが20章22節。再びですね、あの預言者がアハブに現れて、来年の今頃、アラムの王が再び攻め上ってくると告げる。一方ですね、アラムの王の家来たちは、かつての戦いで負けたのは、イスラエルの神が山の神だからだと言った。なんでイスラエルの神が山の神かというと、サマリアの町というのは山々の上にあるんですよね。だから山の神だと言った。で、地上で戦うんだったらアラムは勝てるに決まってるんだと言って、もう一度ですね、戦いの体制を整えます。かつての戦いは32人の王がいたんですけれども、偉い人が多すぎると戦いは統制が取れないんですね。今度はそういう王たちは全部排除してですね、総督、完全にアラムの王の指揮下に従うもので組織を作り直して、それで万全の体制でイスラエルに攻めかかる。戦いの陣地はですね、ガリラヤ湖の東側のアフェクなんです。その時にですね、再びですね、20章の28節ですけれども、一人の神の人が近づいてきてアハブにこう言う。アラム人が主は山の神であって天主の神ではないと言っているので、私はこの大いなる軍勢をすべてあなたの手に渡す。そうしてあなた方は私こそ主であることを知ると告げます。神様が、ね、アハブに勝利を与えるのは、私こそが主である、イスラエルの神こそが全地の支配者であるということを示すためだ。これはさっきの13節にあった言葉と同じなんですね。要するに、本来だったらこれを通してアハブが、ね、イスラエルの神ヤハベこそが支配者である、だから他の神々により頼む必要はないんだということを悟るべきだったということなんですね。まあ、とにかくですね、その後両軍が向かい合って7日間対峙していたんですけれども、7日目になって戦いが始まって、なんとイスラエルは20章29節、1日のうちにアラムの砲兵10万人を撃ち殺したばかりか、生き残った2万7000人の上にアフェクの城壁が崩れ落ちた。 城壁が崩れ落ちてですね、みんな死ぬっていうのはまるであのエリコの戦いの再現のようなもの。そこでですね、アラムの王の家来たちはですね、アラムの王に向かってこう言った。20章31節、イスラエルの家の王たちは恵み深い王であると聞いていますね。イスラエルの王たちは優しいところがあるんだと言った。それでですね、ベンハダトは徹底的にへりくだった姿勢でですね、家来たちの首に縄をつけさせて、もう私たちはあなたの奴隷になりますっていう姿をイスラエルに示すことによってですね、命乞いをした。この時アハブはですね、やっぱりね、徹底的にへりくだられるといい気持ちですよね。この前まで勝てないと思った相手が、私はあなたの奴隷になりますと言って、そして、かつて私の父が奪ったイスラエルの、ね、町々を返します。そしてかつてアラムがですね、サマリアの、市場を開いたと同じように、今度はですね、ダマスコに市場を開くことを許します。この話を聞いてアハブは本当にいい気持ちになりました、ね、せっかくへりくだってきたベンハダトがですね、大いにとどまってアラムが落ち着いている方が自分にとっていいからということで、このベンハダトを生かしておくことに決めた。とにかく経済的にはね、アラムを生かしておく方がいいっていうことが明確だったから。その時に不思議なことが起こる。20章の35節、預言者の仲間の一人が主の言葉に従って登場し、ね、自分の仲間に俺を撃ってくれ、俺を半殺しにしてくれって頼んだ。だからその、ね、仲間は、いやそんなことできませんと言った。それに対してこの預言者は、主の命令に従わなかったからお前はライオンに食われると言われた。で、すぐにその後ライオンに食われてしまったって話、わけのわかんない話が出てくるんですけども、で、この預言者は今度別の仲間に、ね、俺を半殺しにしてくれと言って、半殺しにしてもらって目の上に包帯をし、ね、通りかかった王に向かってですね、戦争捕虜を逃がしてしまった場合どうなるんでしょうかっていうふうにアハブに尋ねた。アハブは問いの意味を理解せずにですね、戦争捕虜を安易に逃がしてしまった者は死刑に、ね、値するっていうふうに言った。そこでこの預言者は包帯を取ってですね、そしてアハブに向かってですね、主はこう言われる、ね、主が聖絶しようとしたものをあなたが逃がした、だからあなたの命はその代わりになるよ、あなたの民は彼の民の代わりとなる。これはね、戦いの勝利を与えたのは主ご自身だから、アハブは徹底的に主の指示に従うべきなのに、彼は自分の都合で判断したということが責められた。そうすると20章の43節、アハブ王は不機嫌になり激しく怒って自分の宮殿に戻っていった。彼の反応は極めて幼児的なんですね。彼は自分がやったことは主の怒りを買ったってことは十分分かってるんです。でも明確な反省ができなかった。かつてダビデがですね、預言者ナタンから罪を指摘されたときは徹底的にへりくだった。しかしアハブはそうではなかった。アハブは基本的に自分の損得感情ばかりを見る。自分の身に危険が迫ると驚くほど柔軟に現実的に対処する。しかしですね、主が与えてくださった勝利はすぐに自分の手柄だと思う。ね、これは私たちに多いことですね。うまくいったときにはその前必死にお祈りしてるんですけども、うまくいったときは俺がやったと思うんですよ。自分の手柄にするわけですね。で、状況がまずいなと思ったらすぐにですね、こう頭を下げてですね、この状況の中にどうやって対処するかって考える。こういう人が世の中ではうまくいく。ごめんなさい。アハブはそういう人だった。ね、21章1節、これらのことがあった後、アハブは、ね、人間的に言うと2回にわたって 勝てないと思ったアラムに大勝利を遂げた。でそこのところでですね、実は冒頭に言いましたですね、アシリアの王に対してですね、アハブを中心とした12の王国の連合軍によって迎え撃って、アシリアの南下をこう食いとどめたっていうことがあるんです。だからその話は聖書に出てこないんで、まあ普通だったらなんでその話を聖書に出さないのかって思うんですが、当時の感覚というのは別の記録に残ってるからいいって話だったんですけども、まあ、聖書の記述は基本的にね、人間的な勝利の記録を書くよりも神様と人間との関係を描くもんだから、まあ、絶対に残すべきっていう記録が残ってないっていうこともあるんです。で次に出てくる話がですね、こうひどい話なんですけれども、21章の続きですけれども、アハブはですね、イズレールという北王国の穀倉地帯ですね、そこに冬の宮殿があるんですけれども、その宮殿のそばにブドウ畑があった。それはナボテっていう人が所有するブドウ畑だった。そしてアハブはですね、そのブドウ畑を気に入ってですね、俺に譲ってくれって言うんですね。それに対してナボテはこう答えた。21章3節私の先祖の譲りの地をあなたに譲るなど主にかけてありえないことです。これ普通だったらね、王様から頼まれてお金を払うからって言われたら普通はね、売るのが当然なんですよ。どうして売らなかったと思いますか？どうして売らなかったと思いますか？イスラエルの土地は主ご自身が分け与えてくださったもんだから、それを売り買いの対象にするなんてことは論外なんです。ナボテはその正論を答えたんです。アハブもそう言われたら反抗できないんです。徹底的な正論だからです。アハブはね、民衆の手前ね、言い返せなくてですね、過ごすことを書いてですね、また幼児的な反応をする。21章4節。不機嫌になって激しく怒って、自分の宮殿に入って神殿に横になって顔を背けて食事をしようともしなかった。頭に来てるんですけど、頭に来たって言えないんですよ。主の命令によると確かにそうだからってことですね。それを見た奥さんのイゼベルはまるでお母さんのように振る舞ってですね、21章7節今あなたはイスラエルの王様なんでしょ、王様がね、一回の人間の民の言うことにそのまま引き下がるなんてことありえないじゃないですかと言って、私に任せてごらんなさいって言って、そしてナボテをですね、死刑にするためにですね、イスラエルの律法を巧妙に利用して、なんとナボテの周りのね、近くの長老たちに手紙を書いてですね、そういうナボテをね、裁判の場に引き出して、ね、ナボテは神と王を呪ったと偽りの証言をさせて、そしてナボテは石打ちの刑で死ぬっていうことになった。これが実行された後、21章16節アハブはナボテが死んだと聞いてすぐ立ってナボテのブドウ畑を取り上げようと下っていった、ね、これ面白い構図が出てくるんですね。ナボテはアハブとしては本当にこのブドウ畑が欲しくてたまんなかった。だけどもイスラエルの律法があるから、それに関してですね、自分の主張を徹底的にすることができなかった。その時にアハブの気持ちを忖度したのがイザベルですね。忖度、ね、アハブは本当はこうしたいんだ、その気持ちを受け止めて、私が悪役を買うから泥は私がかぶると言って、そしてアハブを殺してくれて、アハブはそれを受け入れて、あ、我が物となったというふうに言ったってことですね。この構造は ダビデがウリアを死に至らしめた時とよく似てる。ダビデはバテシェバが欲しくなった、自分のものにした、しかし民衆の手前ですね、家来の奥さんを寝取ったっていう形にしたくなかったから、いろいろと偽装工作をしたんですけど、うまくいかなくなった。ただどうしたかっていうと、ダビデは家来のヨアブに、ね、言いくるめて、こうバテシェバの夫ウリアが死ぬように図ったってことですね。自分は手をこどくださずに部下にうまいことを処理させるっていうのは、これもね、有能な王様がよくやること、ごめんなさい。でしかもここのところに罪の構造が現れている。罪の始まりは大抵どこから始まるかっていうと、10回の第10番目から始まるんですね。あなたの隣人のものを欲しがってはならない、欲しがるから始まるんです。で、次に出てくるのは盗んではならない、でも盗むためにうまいことをやるんです。だけどもともとこの盗んではならないとかいう教えは、ね、誰に対して言われてるかというと、どっちかというとね、支配者に対して言われてる。10の言葉はどっちかというと支配者の行動を戒めるのが10回の中心的な意味なんです。民衆に向けてじゃないんです。現代憲法改正のことが課題になってますけれども、考えなきゃいけないのは、10回にしてもね、もともと法律は支配者にブレーキをかけるためのものとしてあるっていう面がある。それは10回の中心だと。ところが、ね、アーブは自分の思い通りに、アーブの妻イゼベルは反対にこの立法をうまく利用して偽りの証言をさせて、ナボテを死に至らしめてしまった。最終的には殺してはならないの教えを破ってしまった。この時ですね、エリアが再登場する。主の言葉がエリアに下る。21章19節。あなたは人殺しをした上、ね、アーブに向かって言った。アーブにこう言えというふうに、主の言葉がエリアに下った。人殺しをした上、奪い取った。だから、犬たちがナボテの血を舐めたその場所で、その犬たちがあなたの血を舐める。21章19節ね。ナボテの血を犬たちが舐めたその場所で、その犬たちがアーブの血を舐めるようになるよっていう恐ろしい言葉を言うようにとエリアが召された。アーブはエリアに会うとですね、面白い言い方する。21章20節お前は私を見つけたのか、我が敵よってね、私を見つけたのかって言うとね、王様の側が自分をね、弱い被害者の立場において見つけられちゃったって、それに対してエリアは、私はあなたを見つけたぞって言うんですね。21章20節の最初は、私はあなたを見つけた。それは、あなたが主の目に悪を行うことに身を任せたからだ。こう厳密に言うとですね、悪を行うことに自分を売ったって書いてあるんですね。悪を行うように自分の身をまるでサタンに任せた。お前は自分の身をサタンに売ったなっていうような感じの言い方なんです。でその後21章21節以降ですね、主ご自身がエリアの口を通してですね、アハブ家の滅亡、そして、イゼベルの肉がイズレエルで犬の餌となるなんていう予言までがなされる。そして21章25節アハブのような者は誰もいなかった、主の目に悪を行うことに自分を売った、これも書いてあるんですね。原文では主の目に悪を行うことに自分を売ったって書いてあるんです。それは彼の妻イゼベルが彼をそそのかしたからである。まあ、悪いのは奥さんであるっていうことを聖書も言ってるんですけれども、でもアーブの責任は何かというと、20章20節と21章の20節と25節で、 悪を行うことに自分の身を任せたっていうことが非難されているんです。それを聞くとアハブはどう対応したか。21章27節、アハブはこれらの言葉を聞くとすぐ自分の外套を裂き、身に荒布をまとって断食した。彼は荒布をまとって伏し、打ちひしがれて歩いた。これはね、優秀な指導者の証ですね。愚かな指導者は自分のプライドにこだわってしまってですね、間違ったと思った時にはごめんなさいと言えないんです。アーブはね、すぐにね、いやこれはちょっとまずかったな、いくらなんでも確かにですね、主の怒りを食うに値することを自分はやってしまったと思って、もう徹底的に頭を下げたんですよ。本当に荒野をまとめて打ちしがれた。やっぱ優秀な指導者はね、優秀な人、これはまずいなって思った時は臨機応変に徹底的に頭を下げてですね、この状況をどうやって打開するかっていうことの中に頭を使うことができるっていうのが優秀な指導者なんですよ。そういう意味でアーブは優秀な指導者なんです、人間的に考えると。そして実際に主はですね、このアハブのへりくだりの姿勢を見てですね、彼は私の前にへりくだっているので彼の来ている間は災いを下さない。実はさっきの言葉によってですね、アハブは主の裁きを受けて死ぬんですけれども、でもアハブの家をアハブの時代には滅ぼさないっていう、こう主からの許しが与えられた。今日一番最初に読まれた愛歌の3章22節23節にこう書いてある。実に私たちは滅びせなかった、主の憐れみは尽きないからだ、それは朝ごとに新しい。本当に主の前にへりくだる者に対して主の憐れみは尽きない、アーブに対してもっていうことがこれを対して現れます。じゃあこれでアーブは本当に変わったのかというと、それで変わったらアーブはいい王様になってんですよ。それで変わらないっていうことが22章に出てくるんですね。これが面白いところです。でイスラエルがアラムと契約を、ね、結んで3年間両国の間に戦いはなかったんですけれども、一向にですねアラムは自分の約束をその通り実行しようとしない。それで、アハブ頭に来てですね、南王国のですね王様です22章ですね、ヨシャファテですね、ユダのヨシャファテをですね、同盟関係に持ってきて、そして共同でアラムと戦おうっていうんですね。このヨシャファテっていう王様は実は後見るととにかくいい王様の代表なんですね。アハブとヨシャファテってのは同時代をできている。アハブの第4年にヨシャファテは南で王様となった。でもねヨシャファテはいい王様だったんだけども決定的なミスを行った。何かというとね、アハブの娘アタルヤを自分の息子に嫁がせたのはこのヨシャファテなんです。いい王様なんだけどもアハブの娘を自分の息子にめとらせて国の滅亡の道を開いたというのがヨシャファテなんですけども、でもここのところではですねヨシャファテのいい面が出てくる、ね、でヨシャファテはイスラエルを訪問しアハブの提案を聞く。その時ですねヨシャファテはこういう22章5節、まず主の言葉を伺ってくださいっていうんですね。するとアハブはなんと400人の預言者を集めて、どこから400人の預言者が来たのか不思議なんですが、よくよく考えてみたらですね、かつてのエリアとの戦いの時に450人のバールの預言者は死んでるんですけどね、400人のですねアシュラの預言者は死んだとは書いてないんですよ。だからそのアシュラの預言者を集めたのかなと思うんですよね。でヨシャファテはその偽りに気づいてですね、22章7節にすぐにですね、ここにヤハベの預言者が他にいないんですか、 ヤハフェの預言者がいないんですかっていうことを22章7節を聞く。するとアハブはですね、すぐに、いや実はもう一人いるんですよ、主に伺うことができるものが。でもね、私は彼を憎んでいる。彼は私について良いことは預言しつつ、悪いことばかりを預言するから。で、呼ばれてきたのが、イムラの子、ミカヤ、ね。イムラの子、ミカヤってのはここにしか出てこないんですけれども、ここに出てくるですね、ミカヤの応答を見るとですね、明らかにこのミカヤっていうですね、預言者も、エリアに匹敵するぐらい勇気のある立派な預言者だっていうことがわかるんですね。かつてエリアを、私は預言者一人しか残ってないって神様に訴えてたんですけれども、実はたくさん残ってた。ね、そういうことが、この流れの中でわかる。そしてそういう中で22章の11節、偽預言者が出てくる。ケナーテの子ゼレキヤは王のために鉄の角を作って、主はこう言われる、ね、まあ、よくね、こう気をつけたらいいですよ。ヤウェはこうせられると言ってですね、間違ったことを言うっていうのはですね、教会を狂わせてきた歴史があるんです。だから主はこう言われるってことをそのまま信じてはいけないところが残念ながらあるんですね。まあ、とにかくここのところはそういう例です、ね。この角でアラムをついて立ち滅ぼさなければいけないって、ね、他の預言者も同じように言って、で主は、ね、ヤウェは王の手にこれを渡されると言って、イスラエルと南王国ユダとの連合王国が負けることはありえないんだと言った。で一方ですね、ミカヤを呼びに行った使いの者もですね、あなたもどうか他の預言者に習って良いことを王様に告げてくださいって言うんです。だけどね、預言を聞くのにさ、いいことを言ってもらってどういう意味があるんだと思いますか？預言を聞くんだったら耳に痛いことを聞くのが当然だろうと思う。でもいいことをみんなに言ってもらうといいことが起こるっていう発想は人類の中にずっとあるんですよ。日本でいうと言霊思想ですね。言霊思想って分かりますか？言葉に霊が宿るんです。だからみんながいいことを言って、それが一斉にみんなの一斉にいいことであれば、言葉に霊が宿ってみんなが言う通りによくなるっていうことなんです。第二次大戦の時、日本はまさにこれによったんですね。勝つと思えば勝つんだ負けると思うから負かるんだ、とにかく追い詰めろ追い詰められるほど俺たちは勝つんだってことで、俺たちは団結できる、それによって日本は勝利できるんだって、時の東条総理はずっと言い続けてたんですよ。言霊思想、危ないことですね。それに対してミカヤさんはですね、面白いことを言うんですね。実は天において会談があったんだよっていう話。その前にですね、ミカヤはですね、王様の前に出るとですね、まず言ったことは、他の預言者を真似た調子で、攻めろって勝利を得ねせ、主は王の手にこれを渡されますって明らかに皮肉を持ってですね言ったんです。でその時にですね、アハブはですね、これが皮肉だって分かるからですね、お前はいつになったら真実を告げるのか。それに対してミカヤはですね、全イスラエルが羊飼いのいない羊の群れのようであると言うと、でアハブはですね、ヨシャパテに向かって、彼は私について悪いことばかりを予言する、ね。まあ、ここのところで面白いのはね、アハブはですね、ミカヤに本当のことを語れって言うんですけども、皆さんの前でね、本当のことを私に教えてくださいと言って本当のことを言うと、とんでもないことになるということがよくあるんです。わかります本当のことを言ってくださいと言われて、いや実はあなたは嫌われてるんですよなんて言っちゃったら、もう終わりですよ、世界がねまあ、まさにですね、アーブは本当のことを聞きたいと言って本当のことを言われたらですね、頭にくるっていうタイプだったんですね。でミカヤはそういう中で何を言ったかというと、22章の20節から22節ですね、実はね、天の御座で神様と御使いたちとの会談があったんだって、ね、それで主ご自身がですね、22章の20節で、アーブを惑わして攻め伸ばされて、ラモテギルアデで倒させるのは誰かと言って御使いたちに相談した。それに対して従ってですね、一人の霊がこう言った、彼のすべての預言者の口で偽りを言う霊となる、ね、私は ね、アハブの周りに偽りの霊となってですね、みんなに嘘を言わせるように私が工作します。それによってアハブは偽りの霊に従って戦いに出るようになって、アハブが自滅するようにしますということが主での会談があったと。こんなことを神様相談するのかよってね、わけのわかんない感じがしますが、実はですね、あのサムエル記においてもですね、サウルをですね、あの滅亡させるのに主は偽りの霊をサウルに送ったという記述があるんです。主ご自身が偽りの霊をサウルに送った。で、そういうことはどういう時に起きると思いますか。それはね、聞く側に全然聞く気がない時に、ね、サウルもアハブも本当の意味で神様の御言葉を聞こうとしてないんです。本当の意味で聞こうとしない人に対して神様はあえてですね、聞こうとしないんだからといって偽りの霊を送って、そして自滅させるという方向にやるということがあるんです。これは神の裁きの恐ろしさです。で、実際にその通りになったんです。で、アハブはですね、でもね、このミカヤの言葉が気になってるから、ひょっとしたら自分は危ないかもしれないって思ってどうしたかっていうとね、これもね、あの臨機応変な王様のやること危ないなと思ったから、この時は王の権威を捨ててですね、自分はあの普通の平服で行きますね、ヨシャバテさん、あなたが王の服を着ててくださいね、私はね、一兵卒のようなつもりで戦いに出ますからって言うんですね。で、そうするとですね、戦いの中でアラムの矢がですね、あのヨシャバテに当たろうとするんですけど、ヨシャバテはうまく逃げる。でもアハブは何気なく放たれた矢によってですね、アハブの鎧の隙間からですね、矢が刺さってしまって、アハブは致命傷を受けて、そしてあの22章の38節を見るとですね、あのアハブは死んでしまって、そしてそのアハブが乗ってた戦車をですね、サマリアの池で洗ったところですね、彼の血を犬が舐めた。これはまさにナボデの血を舐めた犬が同じようにアハブの血を舐めるという話になったってことなんですね。今日のところで、考えていただきたいのはね、もう一度よくよく見ると、アハブが現在日本で生きてたとしたらですね、あの本当に危ないなと思ったら状況をすぐ察してですね、こう頭を下げたりですね、周りとの関係を持ったりなんかするですね、優秀な指導者なんです。でも臨機応変はいいんだけど、全然一貫性がないんです。一貫性がない、これが危ないことですね。で、主は何を求めておられるかっていうとね、本当に目の前のことをうまく処理する、目の前のことをうまく処理するように一貫して主に従うってことなんです。こういう人はですね、一見優秀だからね、その時は問題を起こしてないようでも、後の時代に滅亡をもたらすんです。今言ったようにアハブの家が原因となって南王国ユダまで滅亡に導かれるんです。実は意外に優秀な王こそが後の時代にとんでもない禍根を残すっていうことがあるんです。どうしてかっていうとですね、優秀な王に限って目の前のことを敏感に判断して一貫性がないから、本当に国の根本を曲げてしまう。イエス様はですね、公の生涯の始まりに40日間の悪魔の誘惑を受けた。その時にどういう誘惑だったかというとですね、あの神様よりもパンを大切にする、ね、からあの神様よりも権力を大切にする、また神様より人の評価を大切にするっていう誘惑だったんです。私たち弱いのはですね、あのとにかくパン、経済的な誘惑、この世の権力の誘惑、人々の称賛の誘惑っていうものに負けやすいんです。アハブはこの3つの誘惑に全て負け続けたんです。アハブは知らないうちに自分の魂をサタンに売ってたんです。それに対して私たちがすべきことは何かというと、イエス様に倣って本当に、富の誘惑、権力の誘惑、人々の称賛の誘惑に負けることなく、十字架にかかり復活されたイエス様を 見上げ続ける。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さない、そのことが大切なんだと思います。私たちの中にアーブの思いとイエス様の思いがいつもあります。アーブは生優しい人ではありません。彼は日本にいたとしたら尊敬される指導者です。それがいかに危ないかということ、本当に私たちが知らないうちに周りから尊敬されているときに一番大切なことを忘れてしまっていることがあります。どうか信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないということで、本当に大切なことは何なのかということを守って一貫した姿勢を保つ、それが私たちに求められていることだと思います。お祈りしましょう。天のお父様、あなたの信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいとヘブル書の著者は語っています。どうか私たちも目の前の状況に臨機応変に柔軟に対応することは大切ですけれども、それによって最も大切なことを見失うことがありませんように。アーブは人の関心を得る中で、また周りとの協調を大切にする中で主の怒りを買い続けました。そして主の怒りを買い続けたアーブが自分の国ばかりか南のエルサレムをも滅亡に導く諜報人になっていきます。彼こそが実は呪いの源になってしまいました。私たちも一見うまく振る舞っているようでありながら、後の時代に呪いを招くということがないように私たちを導いてください。どうかあなたの裁きを恐れながら、でも同時にあなたの見許しイエス・キリストにいつでもどこでも目を留め続けることができますように、尊き主イエス・キリストの名によってお祈りします。アメン。